2025年の花の日全体礼拝がやってまいりました。いつものように今日は教会がこのカリキュラムに従って御言葉に聞いてまいりたいと思います。さて子供たち、ちょっと聞きたいことがあるんです。難しい言葉ですけど、偶然って知ってる？知ってる？知ってる？知ってる？偶然って、ああ知ってるようですね。偶然ってなんかお店に行ってなんか友達とばったり出会った時に、あら偶然ねって言うじゃないですかね。つまり偶然というのは誰も計画したり準備したりしてなくって、思いもよらずにばったり出会う時に偶然って言いますよね。でもね、私たちが、この、なんていうの？生まれたり、この、お父さんお母さんのもとで、こう、今生きているのは、偶然って聞かれたときに、なんて答えたらいいんでしょう。偶然っていうとね、例えば、たまたまキノコが生えてくる。ね？木の根っこのところに。なんでか知んないけど、いきなりこう、ニョキニョキってキノコが生えてくる。誰かが植えた、あの菌を植えたつもりもないんだよ。ね。いきなりね、ひょっと生えてくる。何なんだこれはということになるんですね。私たちがこうやって、おぎゃんって生まれて、ここまで大きくなってくるのも、偶然の連続でここまで来てると思う人手挙げて、案外、いるかもしれません。でも聖書は一等最初にこの分厚い旧新約聖書の一番最初のところで、みんなは偶然にたまたま生まれてきたんじゃありませんよって言うんです。決してそんなことありません。あなたは神様が作った大事な子なんですよって神様は言うんですね。ですから、ここ大事なんです。実はちっちゃい子たちもぜひ覚えててね。たまたま偶然ね、発生した命ならば、きっと、私何のために生きてんのって考えたときに、あ、わかった。自分のやりたいことやればいいんだって言って、ただそれだけで生きていこうとすると、いつの日にか、多分壁にぶつかります。でもね、あちら様が私たちを作ってくれている。作られたんだってことが分かってくるときに、私たちはちょっと変わってくるんですね。だって、作った方がいるってことは、その作ったものに対して思いがあるわけです。だって、ちっちゃい子供たちだってさ、なんか作るじゃない？いろんなもの。ね。で、それ作ったら大事でしょ？で、大事だったら大事なところに置いとくじゃない。でしょ？で、大事な植物を植えたらそれに枯れないように水かけるでしょ？同じ。神様だって私たちを作ったってことは、うん、作って、うん、いいよ、はい、頑張ってね、って、ほっとかないの。と養ってくださる。だってほらイエス様言ってたじゃありませんか。ほら空の鳥をご覧なさい、野の花をご覧なさいってね。明日は炉に投げ込まれる野の花でさえね、この神様はちゃんと養ってくださる。空の鳥だってそうだ。ましてやね、ましてや君たちのことを神様がね、知らん顔してるわけがないでしょってね。だから明日のことを思い煩うなってイエス様も教えておられましたよね。つまり私たちは神様に作られたんだって、いや聖書の一等先にそれがバーンとこう言われてきて、しかもですね、それがなんか成り行きでできたんじゃなくて、作るぞっていう気持ちがちゃんとあって、心があって、私たち作られたんですね。さて、作ったものを 見てると面白いんですよ。ほら先週ね、光あれっつって世界が作り始められました。でもその光ってこの明るい太陽の光とはちょっと違う。これ難しいんです。これが聖書は。だって太陽と月と星はね、後になって作られてるんです。ん？そうなりますと太陽の光でもなければ月の光でもない、お星様の光でもない。光あれ、なんじゃいこれはという世界になるわけですね。でもその光あれという言葉から始まって世界がどんどん作られていくんですけれども、もうね、海が作られ、陸が作られ、植物作られ、動物作られ、そして最後には人間も作られていくんですね。で、人間が神様の形に作られて、その作った世界をちゃんと治めなさいねって言われるんですけど、もうね、一番最後の時に神様はその作ったすべてのものをご覧になってね、極めて良いっておっしゃったんだって。極めて良い、極めてってわかる？もうめちゃくちゃってこと、素晴らしくってことね。もうこれ以上ないってぐらいいいってこと、極めて良いって神様おっしゃった。良いってどういうことってね、思うわけです。いい子ですかお二人さんと聞かれた時に困っちゃいますよね。ちゃんとおぎょぎょくしている時にはい、いい子ですって言えるかもしれませんしね、嘘ついたり、悪いことしなければいい子ですってなるかもしれません。でもね、神様が作った大自然とかね、木とか動物とか私たち人間とかご覧になって、もうこれ以上ないぐらい最高、 OK ね、極めて良いって言ってくれた。これにね、二つの意味があるんです。いいですか。一つは美しいという意味があると思うんです。美しいんです。神様が作ったこの世界ね、あのね、旧約聖書のこの辺にね、ヨブさんっておじさんが出てくるんですけどね、ヨブさんね、いろんなね、不幸が次々と来たんですよね。もう事故になったり家族が病気になったり、もう散々不幸な目にあってね、ブーチクブーチク神様に文句言ったんです。なんでこんな目に遭わなすぎるんですかつってね、文句言ったんです。でね、友達がやってきてね、ヨブさん、あんたね、どっかで悪いことしてるでしょってね、神様にちゃんとご覧になってるから、君がなんか悪いことしてるからこういうね、不幸な目に遭うんですよって言ったら、ヨブさんはね、ブルブルブルブルブル、納得できませんというわけですね。納得できません。私一生懸命やってきました。神様は全部ご存知のはずですね。もうヨブさんね、納得できないんですよ。そこでですね、もう友達とね、ガンガンこうやり合うんですけど、最後の最後にね、神様が現れてね、ヨブに言うんです。個人呼びをして私に答えなさいって、まあこんな言い方したか知らないけれども、神様は言うんです。そして、なんと、神様何言い出したか。空の星の動きを見てごらんなさい。ね、鹿が赤ちゃんを産む時の様子をご覧なさい。自然のね、いろんなことを見てごらんなさい。あなたは、呼ぶよ。これの何が分かっていると言うんだって言うんです。もうビビビビーって世界です。だって、今ほらお勉強してるでしょ？いろんな社会とか理科とか、ね、数学、算数とか。で、大人になっていくともっとすごい難しい勉強するじゃない。ね？それで自然界のこととかさ、社会のこととかいっぱいお勉強するけれども、それでも知ってるなんてこれっぽっちですよ。で、神様はこの世界を作った時にさ、ね、あの王子様がこうぐるぐるぐるぐる回ってく、まあ、あれは実は地球がくるくる回ってるからなんだけどもね、宇宙がこうあるの。だからほら、春夏秋冬にちゃんと巡ってくるでしょ。 あれだって何、私たち お勉強すれば知ってるんですよ。だって地球がこう傾いててさ、ね、ちょっとこうまっすぐじゃないんで、ちょっとこう斜めに傾いてて、くるくるくるくる回ってて、それで太陽の周りをこうやってぐるぐるぐるぐる回るから、春夏秋冬、春夏秋冬、春夏秋冬ってぐるぐるぐるぐる回るわけで、ね、一応そのね知識は持ってんだけど、ね、うん、2000年前と違うから知識はあるんだけど、でもね、神様が作ったのは素晴らしい。 NHK のね BS でね、あのね、最近の昨日やつ、グレートネイチャーという番組なんです。もうすごいの、もうね、あのアルプスとかね、あの南米の山がね、グニョニョニョニョニョニョニョとこう押されてね、山になってね、それが途中から崩れてね、とこから滝が出てくるとかね、なんかいろんな話がやっぱり出てくるんです。いや、すごいよね、この自然界がこんなに見事に動いてる。で、私たちはですね、それ見ておーと思うわけです。で、実際にさ、そこに行ったらもっとすごいよね、きっとね。例えばさ、ブラジルにね、イグアスの滝っていう滝があるの。ああ、そこはね、もうめちゃくちゃ大きな滝なんだけども、そこに行ったらね、やっぱね、迫力が違うようですね。そうです。そういうのを見ちゃうと、もう、おお、神様の創造ってすげえっていうふうになるわけです。でもね、自然だけじゃないですよね。例えば、光。光、ちっちゃい子たちさ、プリズムって知ってる？聞いたことない？あのこんなさ、三角の水晶みたいなガラスのようなやつ、光をピーッと当てるとさ、こっちに七色にこうふわーっと出るやつがある、あるんだよね。で、それと同じのはね、私たち自然で見れる。何かわかる？最近見たことないんだけどさ、雨が上がった後に太陽が差してた時に空に見えるものってなんだ？虹だね。そう、レインボーです。あれって綺麗でしょ。ほいでさ、時々二重になったりするよね。で、いろんなさ、色がこう順番に並んでて、あれも綺麗だよね。光ってさ、ただこう光って明るいだけじゃないんだよね。その中にはいろんな色が入ってるんだよね。それをね、こう見ていくととっても美しい。でもね、聞いて、人間が作ったものも美しいものがいっぱいあります。芸術品もいっぱいあるんだけど、私がね今日紹介したいのはね、これ、じゃんじゃんじゃん。これはね、私のお父さんからもらった時計なんです。腕時計なんです。で、うちのお父さんが南米のボリビアってとこに行ってたんだけども、お仕事が終わって日本に帰るときね、国がね、クーデターってなんかね、軍隊の人たちが国を変えようとする大騒ぎになっちゃった。そしたらね、うちのお父さんは日本人でしょ？日本に帰ろうとしてるんだけどもね、このお金を持ってそうだったら、お金出しなさいっていうふうに取られそうだったの。危なかったの。でね、うちのお父さんは、一生懸命考えて、あったお金のね、出してないんだよ。出してないんだけど、あったお金をね、ありったけで出してね、この時計買ったんだって。でね、実はこれちょっといいよ、お高い時計なんです。でね、今の、あ、持ってこなかった。もう一つの時計は、お父さんやお母さんの時計は、多分ね、クォーツって言って電気で動くんです。でもね、これね、ここでね、こうやって、音聞こえるかな？聞こえないね。ジージーってね、ネジで巻くの、ここ。で、ここの中に、こうぐるぐるバネ、わかる？があって、これでギュギュッと巻いていくと、こう動くようになる。でね、開けたことないんだけど、ここ開けるとね、ちっちゃな歯車がいっぱい入ってる。わかる？いっぱい入ってる。で、それがね、 こう歯車と歯車がこうやってこう噛み合いながら、こういくつも大きい歯車、ちっちゃい歯車がこう噛み合いながら、この時間を表す短い針と長い分を表す針がこうくるくるくるくるちゃんと回るようにできてんだよね。このね、この歯車式の時計ってね、私って美しいと思うの。なぜか、だってこの歯車がさ、ちょっとでもここのなんていうの、デコボコがうまく合ってなかったらさ、ガカガカガカガカとかってさ、このなんていうの、回ってかないじゃない。でしょ？でしょ？回ってかないよね。そしたらさ、今何時何分ってこうやってちゃんと綺麗に針が動いてくれないわけですよ。ですから、このネジ式のね、この歯車で動く時計ってのはね、私はね、もうね、美しいなと思うの。見た目が美しいだけじゃなくて、この歯車が綺麗に噛み合ってね、こう、くるくるくるくる巻いて回っていくのがね、まあ、お見事。ねえ。こういうのってね、スイスとかあっちの職人さんが作るのがすごいらしいんです。日本の職人さんもいるそうですけども、すごいと思いますよね。で、この、ほら、魔女の宅急便とかでさ、あと、ルパン三世のカリオストロの城って見たことないかな？お姫様を脱出するやつなんだけど、あれなんか見てもらうとね、時計塔ってなるね。わかる？時計塔だよ。塔でさ、上に大きな時計があって。で、時間になるとガランゴロン、ガランゴロンで教会見えてんけど鐘が鳴ったりさ、ビヨン、ビヨンってこうなんか出てきたりするわけ。わかる？わかる？で、その時計塔の中には、こんなちっちゃなね、歯車じゃないの。大きな歯車が、ガラコン、ガラコン、ガラコン、ガラコン、ガラコン、ガラコンとこう、噛み合わさって、そしてそれが動いて、あの時計塔のこんな大きな針が、こう動いていくわけですよ。ね？あれも見事なんです。素晴らしい。あれも近くで行ってみたらもう感動ものかもしれませんね。ね？で、今私は時計を紹介しました。でも、他にもいっぱい素晴らしいものがあります。それは、どういう意味で美しいかというと、ちょっと言葉難しいこと言うよ。秩序正しく調和が取れている世界がそこにあるんです。だから、それを歯車で例えているわけです。綺麗な歯車がこう、くるくるくるくる噛み合って回っていくわけです。調和が取れてない。秩序が取れてなかったら、歯車がガタコンガタコンガタコンで、で、最後には噛み合わなくて止まっちゃうよね。うん。美しいってのはそういうことだと思うんです。神様が作られた世界というのは、そういう秩序と調和が取れている世界。で、もう一つあるんです。これが大事。それはね、美し、とってもいいっていうのは、大切ってことです。昔ね、今ほらみんな聖書持ってるじゃない、子供たちも持ってるよね。で、これほら日本語に訳されてるでしょ？でしょ？で、初めて日本語に訳された聖書っていうのが、それ江戸時代だったんです。ね、名古屋の沖のね、江戸に向かうね、お米を運ぶね、船がね、嵐にあって遭難しちゃいました。で、十何人いた船員がね、みんな次々と残念だけど、飢え死にしてしまいました。たった4人の若者の、10代のね、若者だけがね、生き残ったんですよ。すごいんです。で、しかもね、1年以上もね、太平洋を漂ってね、日本から、カナダの方に、もうずっと漂っていくしかなかったわけ。まあ、大変だったでしょうね。でね、やっと漂った、着いた。ああ、陸地だと思って着いたと思ったらね、そこでね、原住民の人たちからね、捕まってね、奴隷にされちゃったの。おい、でも奴隷にされて働かされるんだけど、ああ、俺たちもダメかなっていう中でね、そのね、アメリカの人で、助けてくれる人がいてね、解放してくれました。そしてなんと、アメリカ大陸を、あのアメリカ大陸を東から西へ、西から東へ、わーっと行きまして。そして、
大西洋を越えて、なんとイギリスはロンドンまで行っちゃうわけです。ね、ロンドンまで行って、で、そこでですね、いろんなことをお勉強するんだけども、どうしても日本に帰りたいっていう願いの中で、なんとなんと今度はロンドンからですよ、アフリカの南の希望峰というところを回って、ね、今度はインドをぐるぐるーっと回って、あ、インドネシアの島々の間をぐるぐるーっと行ってですね、今の中国の南のマカオという町にたどり着くわけですよ。マカオという町でさですね、この宣教師の先生がね、お世話してくれました。で、この宣教師の先生は、いや、日本にイエス様のことを伝えたいんだ。そのためには、聖書をね、やっぱ伝えなくちゃいけない。でも、日本語に聖書をしたいんだけど、君たち、助けてくれるかいって頼んだ。この4人の青年はね、わかりました。いいです。で、多分元はね、ギリシャ語ではなく英語じゃないかと思うんですけれども、ギュツリャフっていう宣教師がね、多分英語だったと思うんですけども、例えば英語で神様の愛のことをラブって言うでしょ。サルキはラブ&ピースを歌うでしょ。ラブですよ。そのラブを日本語になんて訳したらいいか。なんて訳する。今だったらはい、はい、はいって言うでしょ。江戸時代に愛って言葉はね、そんなの使ってませんでした。それで考えたんです。ね。一休さんみたいに一生懸命考えた。そして、出てきた言葉が、神様の愛っていうのを、神様の、なんと、お大切って訳したんです。変でしょ？お大切だって。変だね。日本語としてもね。でも、愛するっていうのは、あ、大切にすることなんだってわかるよね。大切にするんです。そう。神様が作ったものを極めてよしと言ったのは、ある意味では、これはとってもいいものだ、大切なものだと言ってくれたに等しいわけですよ。つまり、私たちはただ作られて、ね、この賛美歌が今一つありますけども、この賛美歌が一つ作られました。はい。作って、使ってくださいね。おしまい。では、ないんですね。本当に大切なものとして、大事に大事にしてくれるわけです。そして、その、私たちをですね、この神様が、もうこれ以上ないぐらい、もう最高にいいって言ってくれるんだけども、そんなさ、ひどいと思わない？だって、神様がそこまで言ってくれてるのに、人間は神様信じらないって言って、無視して神様に背いていっちゃうでしょ？ちっちゃい子もわかるよね。でも、そんな背いていっちゃう私たち人間を、神様は、それでも、良いって言ってくれるためにね、実は、その天地創造の初めから、御子なるイエス様がちゃんと一緒におられたんです。それが今日の新約聖書の言葉に出てくるんです。御子を通して、御子によってこの世界を作られました。イエス様ってそんな昔からいるの？っていう世界、いるんです。そして、イエス様が、私たちがね、作り主なる神様からこう遠く離れていくときにね、迷子になっちゃうの。と一緒なんです。ちっちゃい子は、お聞きしますけども、迷子になったことありますか？ある？迷子。どっかで迷子になったことありますか？ある？ちょっと首ひねってるね。若干ありそうだね。若干ありそうだね。そう。私もね、小学校、4年生、三年生で初めて日本に、二度目日本に来たときに、新宿の小田急デパートで迷子になりました。本当。ね。あの時は心細かったね。お父さんお母さんいなくなっちゃってね。もう泣きそうでした。でもね、神様、作ってくれた神様がね、もうこれ以上ないよって言ってくれてるのにね、神様信じられないって言ってね、やっちゃうとさ、 気がついてみたら、あの迷子の子羊みたいに、めーって泣かなくちゃいけなくなるありさまになっちゃうんです。僕はどっちに向かって行ったらいいんだろうか、僕は今どこにいるんだろうかって分かんなくなっちゃうんですね。でもイエス様が、クリスマスで、ほら、私たちのためにね、人となってきてくれたじゃない。そして、話を全部すっ飛びますけども、十字架にかかって、私たちが神様に背いてしまった罪を全部許してくれて、そして、なんと3日目に復活してですね、神様のもとにまで行く道になってくれたってわけですからね、すごいですね。私たちは、子供賛美歌で、お誕生会の時に歌う賛美歌覚えてるかな ?80 番でさ、こういう歌があります。生まれる前からって知ってる ?80 番。生まれる前から神様に守られてきた友達の誕生日です。おめでとうっていう賛美がね。生まれる前から。神様に守られてきたって、実はちゃんとみんな賛美歌で歌ってるんだよ。ね。私たちには生まれる前からもうちゃんとイエス様がついててくれてて。そして私たちが迷子のように、迷える羊のようになっても、ちゃんとイエス様がね、探し出して、あの十字架で許してくれて、神様のもとにね、連れ戻してくれる。そして私たちはね、神様のもとで本当に安心することが実はできるんです。実はね、私ね、大事にしている写真があるの。それはね、あのうちのね、あのあそこにいる、ぬくい北にいるうちの孫がいるでしょ。男の子の名前言わないけど、その子がね、まだ赤ちゃんの時にお母さんの胸にこうやってさ、抱かれてねんねしてる写真を実はこっそり撮ったの。カチャッ、お母さんの胸でこうペタッ安心して寝てるこう姿っていうのが、もうなんかすごく幸せな 絵だったのね。で、私にとってはとても大事な写真になりました。今でもあるんだけど、神様のもとにイエス様がちゃんとつなげる道をつけて、さあここ行ったらいいよ、もう大丈夫だよ、安心していいよって言ってくれるから、その時私たちはね、あの赤ちゃんのようにね、もう安心してね寝る。だからといって礼拝中寝てはいけませんよね。あ、安心はできるけど寝ないでね、ね、ね、で、安心して心から神様ありがとうね、私をこんなにね、大事にしてくれて、大切にしてくれる神様って、これほら、さっき言ったじゃん。愛する代わりの見解ですよ。ね、大切にしてくれる神様ありがとう。そのためにね、こうやってみんなが集まっているでしょ。私ね、ちょっとこう高いところから今喋ってるじゃない？そうするとね、これ、もう一回見てくれる？この中に、蓋開けたら多分見えるけど、たくさんの歯車がくるくるくるくる今でも回ってるはずだよね。今ここに、40人から50人ぐらいの人たちがいます。40人から50個の歯車がここで今ね、きれいに噛み合ってるんです。わかるかなね。ちっちゃい子の歯車はこのぐらいかもしれない。お父さんの歯車はこのぐらい、お母さんこのぐらいで、どうやってくっついてるかわかんないね。あっちにくっついてるかな、こうやってくっついてるかな、わかんない。でもね、今ここにいるね、一緒に礼拝してるみんながね、この時計のね、一つ一つの歯車のように私には見えるんです。そして今ここで全部がこう引っかからないで、ちゃんとこうやって回ってるんだよ。すごいことなの、すごいことなのこれって。そしてそれがね、このね、この後みんなで賛美歌を歌うけど、賛美の歌となって、この歯車はね、この時計は時間を示すけれども、ね、時計は時間を示すけど、私たちのこの歯車は神様への賛美となって、大きな歌声になって上がっていくんですね。もうこの歯車がカッカッカッカッカッカッカッカッカッなんて引っかかることがなくて、もうみんなイエス様を見上げて、こう、ピタッ
と歯車がこうくるくるくるくる回るようにして、みんなの心がこう一つに合わさってね、ね、ああ神様、私たちを本当にこの上なく良いものとして作って大切なものにしてくださって、しかももうすぐ離れていっちゃうこの自分をイエス様によって引き戻して許してくれて、で天国の神様のもとまで連れて行ってくれる、ありがとうという気持ちの中でくるくるくるくるくるくるくるくるっと回っていくんですね。さあ、ちょっとイメージしていただけたでしょうか、大人の方も。この後一緒に賛美歌を歌いましょうね。そして、一つ一つの歯車が、歌声が、心が、こう、噛み合うようになりながら、神様に作ってくだ、私たちを作ってくれた神様に、ありがとうって、本当に大切にしてくれて、イエス様を通して、私たち大切にされて、嬉しいって、ありがとうって、歌いたいと思います。